公共施設等総合管理特別委員会報告事項現庁舎用地の利活用について問い現庁舎用地利活用基本計画案における武道館・弓道場のバリアフリーの考え方は答え計画案には包括的なバリアフリーの考え方を記載している。関係団体などから意見を聞いて、利用者が使いやすい施設となるよう考えていきたい。問い、複合公共施設におけるユニバーサルデザイン、バリアフリーに関して関係団体にヒアリングなどをしているか。答え、現段階ではしていないが、今後は必要となるため、関係団体の声を聞きながら検討していきたい。問い、複合公共施設の環境負荷低減への配慮については、新庁舎と同等と考えてよいのか。答え、複合公共施設の規模や特性などを踏まえて今後検討していくが、基本的には同じ考え方で、ゼブ、中化を目指していく。中、ゼブとは、省エネルギーと総エネルギーで、省は省く、総は作る。従来の標準的な建築物に比較して、年間の一次エネルギー消費量が、省味ゼロ、またはマイナスの建築物。中終わり。問い、複合される恋学母公民館が担っている子どもの居場所についてはどう考えるのか。答え、具体的には今後の検討だが、機能を充実した十分な広さのフリースペースを設けることで対応していきたい。問い、複合公共施設に設置する駐車場の規模はどの程度か。答え、当条例に基づき、1階部分に14台の駐車場不置義務がある。その他に、民間活用事業の中で設ける駐車場を共用することを想定している。公共施設マネジメントの運用について。図があります。国分寺市現庁舎用地利活用基本計画案複合公共施設機能連携イメージ図。説明。1階から3階までの平面図です。1階。駐車場、恋学母図書館、市民サービスコーナー、フリースペースがあります。フリースペースから恋学母駅に向けて矢印、反対方向に民間活用施設へ向けて矢印。フリースペースと商店等地域との連携に両矢印があります。2階、3階はフリースペースを囲むように、市民利用施設、生きがいセンター戸倉、福祉センター、恋学母公民館。また、2階には武道場、3階には弓道場、屋外、一部屋内があります。図、終わり。新庁舎建設等特別委員会。報告事項。新庁舎建設について。問い。建設工事における緊急事態発生時の連絡体制について、国分寺駅北口の再開発事業の時と比べて強化した部分はあるか。答え、メーリングリストを作成し、一斉送信での対応も電話と合わせてできるようにした。問い、インフレスライド中による事業者との変更額の協議に向けては、どのように対応するのか。中インフレスライドとは、急激な価格水準の変動があったときに、契約金額の変更を請求できる措置。中終わり。答え、事業者から示された概算変更額の計算根拠を確認し、別の視点で計算し直すなど、示された額が妥当なものであるか検証していく。問い、早期の契約が必要となる議会システムについて具体的な中身を教えてほしい。答え、 議場及び委員会室の映像音響設備、控え室等につけるスピーカー類等である。問い、家具や重機、備品などの購入にあたり、コスト削減の考え方や進捗を教えてほしい。答え、まずは文書量を削減して、キャビネットの量を減らしていきたい。また、現庁舎から引き続き使用するものの選定を始めている。その他、問い、キッチンカーの乗り入れについて決まっていることがあれば教えてほしい。答え、庁舎敷地内の北側、南側の部分を乗り入れ可能な舗装とする予定。問い、仮の名称になっているスペースについて、正式名称はどのように決定するのか。答え、サイン工事までには適切な名称を検討できるような仕組みを考えていきたい。新庁舎建設工事風景の写真があります。補正予算審査特別委員会。議案の審査。議案第99号、令和4年度国分寺市一般会計補正予算第10号。議案の概要。若者支援として、姉妹都市、友好都市の米を配布する事業など、新型コロナウイルス感染症対策事業を行うための増額。問い、財政調整基金繰入れ金で財源調整しているが、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金等が後に充当される見込みがあっての一時的な対応なのか、それとも基金対応せざるを得ない状況なのか確認したい。答え、地方創生臨時交付金の残りすべてを今回の補正で事業に充当しており、それをもってしても財源不足が生じているため、財政調整基金を繰り入れている状況である。議案第100号、令和4年度国分寺市一般会計補正予算第11号。議案の概要、電気料金高騰に伴う光熱水費増額など。問い、光熱水費の増額は各所管、各事業の予算にわたっている。市財政全体への影響額をどのように把握しているか、また今後の見通しは。答え、光熱水費の増額は9月補正と12月補正の合計で1億4000万円余りとなっている。影響額の見通しであるが、現時点での把握にとどまっている状況である。議案第122号、令和4年度国分寺市一般会計補正予算第13号。議案の概要、出産子育て伴走型相談支援及び経済的支援事業のための増額。問い、仮称、国分寺市出産子育て伴走型相談支援事業及び経済支援事業は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトを対象者に2回に分けて経済的支援を行う事業だが、なぜ分けるのか。答え、妊娠届出時と出生届出時等のタイミングで、それぞれ面談を実施してからギフトを支給するものである。面談の機会を増やして相談を充実させるものであり、妊娠時から出産・子育てまで一貫した支援を行う事業である。議案第117号、令和4年度国分寺市一般会計補正予算第12号を審査。写真があります。姉妹都市佐渡市、友好都市飯山市連携若者支援事業で学生へ配布したお米、ステッカー。説明、時と暮らす里、里は舞と書かれたお米の袋と、おいしいお米届きましたなどと書かれたステッカーの写真があります。写真終わり。シリーズ国分寺市議会、請願陳情とは、 ナンバー19。請願とは、国民をはじめ広く人々が国や公共団体に対し一定の希望を述べることを言います。請願する権利は国民の基本的権利として日本国憲法で保障されており、市議会に対する請願の手続きなどに関しては、地方自治法や市の会議規則に規定されています。市議会への請願は、議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。市議会では、請願が受理されると、各議員に請願書の写しが配布されます。請願は委員会へ付託され、委員会で審査されます。委員会の審査結果は本会議で報告され、それをもとに本会議で審議の上、採択か不採択か決定します。市議会で請願が採択されると、市長や教育委員会など所管する執行機関に採択された請願を送付します。また、議会は送付された請願をどのように処理したか、またはその結果がどうなったかについて、執行機関に対し報告を求めることができます。陳情は請願と同じく一定の希望を述べるものですが、請願のような法の定めはなく、陳情書の提出には議員の紹介は必要ありません。国分寺市議会では、陳情を委員会に付託するためには、10名以上の署名が必要です。具体的な請願、陳情の提出方法は、市議会ホームページに掲載しています。二次元コードがあります。ホームページ検索101-8831